2011年秋のセミナー CD13 サムエルの経験話デイビッド・カン、
伝道者としてもたくさんの経験をしてまいりました。
I have conducted many evangelistic series and seminars.
いろんな伝道セミナー講演会にも携わってきました。
The more I serve the Lord, it gets clearer and clearer.
神様に仕えるという働きをすればするほどですね、まあ、はっきりとしてくることがありまして、
Without Jesus, we cannot do anything.
イエス様なしに何事もすることはできないということであります。
I knew it before.
まあ当然頭では分かっておりました。
But I think I really understand what it means.
しかし今では本当にですね、本当に意味で、この意味を、まあ、理解していると思っております。
I've been praying a lot for many things.
まあいろんなことに関してですね、いろんな訓練を受けてまいりましたが。
And I began to learn about something.
あること、まあ、ある学んだことがありまして、
Always God's will is done.
いつも常に神様の御心がなされるということであります。
It's not my will or plan, but God's plan.
私の思い、私の計画ではなくて神様の計画がなっていくんですね。
If I insist with strong will to carry on my own plan and will,
もう本当に強い意志でもってですね、自分の方法、自分の計画をですね、押し通そうとするならば、神様は時にはそれを許すことがあります。しかし、常にそういうことを、自分の意志をですね、押し通すと失敗に終わるわけですね。神様はそこからも教訓を与えてくださいます。
Made me more humble.
まあそういう経験を通してさらにですね謙虚になるということも学んでまいりました。
I think I mentioned this before, when I was here last time.
まあ前回もお話ししたかもしれませんが、
What is the true humility?
真の本当の謙遜とは何でしょう。
What does it mean to be humble before God?
神の御前に、へりくだるというのはどういうことでしょうか。
It means that.Even though we try to become proud, it is impossible to become proud.
まあ、高慢になろうと思ってもですね、できなくなるんですね。
Because you have enough experiences.
なぜなら、そう、へりくだるためのですね、まあ、経験をさせてもらっているからです。
You cannot give glory to your own self.
自分自身に栄光を期すことができなくなるんです。
You cannot take credits.
自分のですね手柄にすることができなくなります。
It's impossible.
それがもう不可能になるんです。
And you know that it is God.
全ては神様の御業だということが分かってきます。
Always God's will be done in your life.
常に自分の生涯にですね神様の御心がなっていくということを認めるようになるわけです。
If you truly realize it,
そういったことを本当の意味で、理解するならば
it is impossible to be proud.
もう高慢になることは誇り高ぶることはできなくなるわけです。
Like we think, oh, I did it. It was me.
私がやった、俺がやったとかですね。
It was my plan.
もう自分の計画がその通りになったとか。
It was the result of my own efforts.
自分の努力が実ったぞとかですね。
You cannot take that.
そういった思いに浸ることはできなくなるわけです。
It is impossible.
不可能になります。
When you have enough experience in failures and mistakes in the past.
まあ、過去にいろんな失敗とかですね、つまずいた経験を、まあ、十分させてもらうならば、
And you know the importance of power of creation of our Lord.
主の創造の力が私たちには必要だということが分かってきます。
Then you may want to surrender yourself to God every morning.
そうすると、毎朝ですね、神様に自分自身を捧げるようになるわけです。
And you say that, Lord,Take my heart and take my time and be useful to your ministry today.
今日も神様、私の心と、私の技をすべてあなたにお捧げいたします。どうぞあなたの御業のために私を用いてくださいということができるようになります。
Jesus is everything in us.
私たちにとってイエス様が全ての全てとなります。
Jesus is everything in our works.
私たちのなす技全てにです、全てがですね、もうイエス様のものとなるわけです。
Jesus is everything in our soul winning effort.
救霊の働きに携わることにおいてもイエス様が全てとなります。
Now this morning I would like to share with you about the experience of Samuel.
今朝皆さんにですね、サムエルの経験からお話をしたいと思っております。
Why am I trying to convince you with the word of the experience of Samuel this morning?
今朝なぜサムエルの経験からですね、皆さんに、分かっていただきたいかと申しますと、
Because there is a famine of the word of God in the church.
なぜなら今現在ですね、教会に御言葉の飢饉が起こっているからであります。
Do you understand what I'm talking about?
私の言わんとしていることお分かりになりますでしょうか。
We have bountiful of the word of God with us.
私たちはですね、神の言葉で溢れています。すぐに御言葉を紐解くことができるようになっていますけれども、
We have the Bible.
聖書がありますよね。
And spirit prophecy books.
証の本もたくさんあります。
Many, many books.
たくさんの本が出ています、出回っています。
We have books and words of our pioneers.
先駆者たちが書いた本、言葉もですね、残っております。
There are floods of the word of God around us.
そういった方法で神の言葉がですね、私たちの周りには溢れています。
And yet, there's a tremendous famine of the word of God in the church.
にもかかわらず、今教会は御言葉の飢饉に苦しんでいるんです。
Why is it?
なぜでしょうか?
That is the repetition of the history of Israel.
これがですね、イスラエルの歴史においても繰り返し起こったことでありました。
Israel had the word of God, the Bible.
イスラエルの古代イスラエルの人たちも聖書というですね、御言葉を持っていました。
And many prophets,
多くの預言者も現れました。
Especially words of Moses.
特にモーセの言葉はですね、重要視されていたわけです。
You see, words of Moses is actually the spirit of prophecy at that time for them.
当時、サムエルの時代でしょうか、モーセの言葉がですね、御言葉として律法として、重んじられていたわけです。
They are just interpretations.
予言の例であったわけですね。
They are just interpretations of the Bible.
それらが、聖書の、解説をしてくれたわけです。
They are just expansions of, the commandments of God.
そして神の戒めのをですね、解説してくれました。
God wanted to train his people as the people of the truth, which has the culture of the truth.
神様はご自分の民をですね、真理の民に仕立てようとしておられました。それを真理がですね、彼らの文化となるように、計画しておられました。
And yet they have failed tremendously.
にもかかわらず彼らはですね、その神様の期待を大いに裏切ってしまったわけです。
And they were asking for the king.
その結果彼らは、王様を求めるようになりました。
Instead of God's.
神様を王とするのではなく、人間の王を立てたいと思ったわけですね。
They didn't want to have theocracy.
神聖政治、神様の直接の統治をですね、彼らは、欲しくなかったんです。
They wanted to have a system of kingship.
王政国家、王様によって統治してもらう国家を彼らは求めました。
They were eager.They were eager to have a system of the world.
つまり世の中の制度をですね、自分たちも取り入れたいと強く願ったわけです。
They were hungry after the success and prosperity of the world.
世の中の成功、世の中の繁栄を彼らは、繁栄、そういったものに彼らは飢え渇いていました。
How did God communicate with his people?
そういった民と神様はどうやってですね、交わることができるでしょうか。
Through prophets.
預言者を通してでありました。
Through the word of Moses.
モーセの言葉を通してでありました。
But Israelites didn't want that.
しかしイスラエルの人たちはそれを求めなかったんですね。
They thought it was just too much.
もうそれは自分たちにはもう何て言いますか、
They thought they wanted to have.
もう持て余していたわけですね。そういった神様からのメッセージを。
They thought they could have, you know, freer and easier time in their religious experience.
自分たちの宗教経験によってもっと安易なですね、もっと自由な、立場を得たいと思ったわけです。
They felt like they are confined in the box by the word of God.
神様の御言葉によってがんじがらめに自分たちはですね、不自由な思いをさせられていると感じていました。
Why was it, do you think?
どうしてだと思いますか？
Because they were not converted.
なぜなら彼らは改心という経験に預かっていなかったからでした。
They were not willing to receive the word of God as the only way to live in their life.
御言葉がですね、自分たちの唯一の生きる道としてですね、それを受け入れていなかったからです。
One sister White said this.
エレン・ジー・ホワイトもこのようなことを言っています。
True conversion experience is so rare in the church.
真の改心の経験も教会で稀にしか見られないと言われたわけですね。
There is a tremendous famine of the word of God in the world.
世界中ですね、神様の御言葉の飢饉に苦しんでおります。
Okay, I would like to ask you to go to the first Samuel.
はじめにサムエル記上を開いてください。
And we find something very interesting, in this book.
ここでですね、このサムエル記上巻から興味深いところをですね、見ていきたいと思います。
First of all, I would like to ask you to read chapter 3 and verse 1.
はじめにサムエル記上3章の1節をご覧ください。サムエル記上3章の1節をお読みします。わらべサムエルはエリの前で主に仕えていた。その頃、主の言葉は稀で、目視も常ではなかった。
When there was a high priest Eli was ruling the country, the vision of God, the revelation and the words of God was rare.
当時このエリという人が大祭司として、まあ国のですね、国を治めていた頃、主の言葉は稀、目視も常ではなかったという状態でありました。
And people of God did not know the real word of God.
神の民はこの本当の神の言葉というのをですね、知らなかったんです。
Know the high priest and priests.
大祭司も他の祭司たちもよく分かっていませんでした。
They didn't understand and they didn't hear the voice of God.
彼らは神の言葉を理解できず、神の声を聞くことができないでいました。
Even though they had a plenty of word of God instructions.
神様の御言葉のですね、教えというのは、もう、身の回りにいくらでもあったにもかかわらずであります。
They were spiritually blinded.
霊的に盲目な状態だったんですね。
They were so covetous, toward the world.
世を妬む、むさぼる、そういった彼らは思いを持っていました。
The priests were so corrupt.
祭司たちもですね、実に腐敗していたんです。
Especially two sons of Eli.特に
大祭司エリの息子たちホフニとピネハスはですね、腐敗していました。
And they defiled the woman who were working in the sanctuary.
Defiled?
And they, you know, had a relationship with the yes.
In the sanctuary.
Yes.
Okay. 彼らはですね、本当に堕落していて、もう聖女の中でですね、女性と関係を持つといったことを、そういったことをですね。大胆にもやっていたんですね。
And then they stole the offerings for God.
神に捧げられたもの、献金とかそういったものもですね、彼らは平気で盗みました。
And when the Levites were cooking the meat unto the Lord, you know, for the offerings of unto the Lord, actually offerings brought by the people.
民がですね、捧げ物として持ってくる生贄の捧げ物、動物がいましたけれども、そういったものをほふって焼いて、まあ 肉にするわけですけれども、
These priests took them, the best ones.
彼らはその中で一番いいのをですね、自分のために取って、
And they ate the meat raw, without burning, without cooking.
あ、もう肉をですね、焼く前に生で彼らは食べてしまいました。
When the blood was dripping from the meat,
まだ肉から血が滴っている状態のまま、
they ate.
それを食べたんですね。
Their taste bud was so corrupted.
彼らの味覚もですね、本当に、堕落していました。
Nowadays, many people are eating meat raw.
もう現在もですね、多くの人たちが生で肉を食べますよね。
Not only fish, but you know, like a pork and beef, they eat raw.
まあお魚、刺身だけじゃなくてですね、豚肉とか牛肉も生で食べる人たちがいます。
Have you seen that before?
そういった人たち見たことありますか？
Oh, maybe it's not a practice in Japan?
日本では食べませんかね？お魚だけじゃなくてこの牛肉とか豚肉生で食べます？なんか最近なんかありましたね。
Oh, they do?
Some people do.
Some people do.And if you go to a buffet restaurant, nice restaurant in Korea,
まあ韓国ではですね、非常に豪華なですね、食べ放題のレストランとかに行ったりしますと、
and you can find a one big dish.
そこに大きな皿がありまして、
the raw beef was cut like a 刺身。
刺身のようにですね、生の牛肉が切られて置いてあります。
And you can see the blood was just filled in the dish.
その皿の上でですね、もう血が滴っているのが見えます。
Some people they love it.
もうそういう肉がですね、大好きな人たちがいるんです。
It becomes empty rather quickly.
その皿は特に人気があってですね、空っぽに早く空っぽになります。
The priest of Israel did that at the time of Samuel when he was young.
サムエルが幼かった頃の祭司たちもですね、同じようなことをしていたんです。
And their minds became so dull.
もう彼ら の知性もですね、鈍くなってしまっていて、
And spiritually be blinded.
霊的にもう盲目、目の見えない状態でした。
They could not hear the word of God, the voice of God.
神様の、その結果神様の声がですね、聞こえない状態になっていました。
At this time, God needed a prophet.
そういう時神様はですね、預言者を必要となさるんです。
Someone who has a pure and empty vessels.
まあ純潔なですね、まあ空っぽの器を神様は必要とされます。
God could not find anyone among priests.
そういった器はですね、祭司たちの中から神様は見つけることができませんでした。
God could not find anyone among Levites or rabbis or teachers.
レビ人、ラビ、教師たちの中からも見つけることができませんでした。
It was a terrible, terrible situation.
本当にひどいひどい状態だったんです。
That's why there was a destitution of the Holy Spirit.
その結果、聖霊がですね、欠乏しているという状態に陥りました。
Do you know why we have such a lack of Holy Spirit in our churches?
今現在どうしてこれほどですね、私たちの教会で聖霊が欠乏しているか皆さんご存知でしょうか？
Because God cannot find people like Samuel who he could pour his spirit into.
サムエルのような器をですね、神様は教会に見出すことができないからです。そういう人を通して神様は聖霊をですね、教会に注ごうとされるわけです。
Friends, you need to pray.
そのために皆さんも祈る必要がありますよ。
This is what I believe.
私が信じていることがあります。
Adventist Church has only small time left before the probation closes.
もうセブンス・アドベンチスト教会のですね、恩恵期間というのはあまり残っていないと思います。
I know some people will hate me by saying this.
私がこういうことを言うとですね、
Very little time is left for Adventist Church until The probation closes.
アドベンチスト教会にとってこの恩恵期間が閉じるのがですね、本当にもう、間もないと私は信じていて、こういうことを言うとですね、多くの人に嫌われてしまいます。
People will hate me for saying this.
こういうことを言うと本当にですね、憎しみを受けます。
But I know it.
でもそのことを私は知っているんです。
Is God's people stopped having true understanding of the word of God?
神の民がですね、御言葉の本当の理解からですね、遠ざかってしまっているからです。
At the time, there was a lady by the name of Hannah.
当時ですね、ハナという女性がおりまして、
She went to the sanctuary and she began to pray.
彼女は聖所へ来て、に行って、そこで祈り始めました。
Because she did not have any children.
子供が授からなかったので、そのために彼女は祈っていたんですね。
She wanted to have a son.
息子を与えてほしいと神様に願いました。
And it was very essential for her understanding.
彼女にとってですね、理解すべき大事なことがありまして。
And her husband had two wives.
Pardon?
Her husband had two wives.
彼女はですね、夫がいまして、彼女も入れて、二人奥さんがいたんですね。
But God did not bless her with children, but the other one had few children.
そして、ハナは子供を授かっていなかったんですけれども、もう一人の妻はですね、何人か子供がいたんです。
She was agonizing and praying and praying to God to have a son.
そういうわけで、彼女もですね、どうか神様子供を私にも息子を与えてくださいと懸命に神様に祈っていたわけです。
Not just children, but real child.
何人かの子供、ただの子供じゃなくて本物の子供を神様から授けてほしいと願っていたわけです。
Someone who could be used by God.
神様によって用いられるような人物を与えてくださいと願っていたんです。
The other wife has had many children.
もう一人の妻は何人か子供がいたわけですね。
But they're just simple children.
でもただの普通の子供たちでした。
Like any others.
他の子供と何ら変わらなかったんです。
And this another wife was persecuting Hannah all the time and ridiculing because she did not have any son.
そして子供のいる方の妻がですね、この、子供を授かっていないハンナをもうしょっちゅういじめていたんですね。
And in chapter 1 of 1 Samuel, this Brinna, which is the second wife, was called enemy of Hannah.
サムエル記上1章によると、このもう一人の妻、ブリンナっていうんですか、彼女がですね、ベリンナ、ハンナにとって敵となったと書かれています。
Now, seems like church has sons, children, and members.
一見教会にもですね、息子たち、子供たちがですね、いるように見えます。
Time to time they baptize and bring souls into the church.
They baptize?
Yes, church. Church baptize new people, and bring them into the church.
教会は新しい人にですね、人たちにバプテスマを授けて、そういった人たちを神の子として教会に連れてくるわけです。
But if those souls are not given by the Spirit of God, they will become our enemies in the future.
しかしそういった魂がですね、神様の霊によってもたらされているのでなければ、そういった人たちは真の教会にとって敵となってしまいます。
If they are not sanctified by the three angels' messages,
もし彼らが三天使の使命によって清められていないのであるならば、
then they will be the ones who are going to accuse us and bring us into the prison and the martyrship.
そういった人たちが私たちの迫害者に回ってですね、私たちを牢屋に入れるという、そういった、技に加担するようになってしまいます。
Even though they are in the church, actually their father is devil, the Satan.
彼らは教会にいて教会の子供のように見えながら、そういった人たちの父はですね、実質上サタンになっているわけです。
That's why John the Baptist called priests and the leadership of the church the sons of vipers.
そういうわけでバプテスマのヨハネもですね、当時の教会の指導者である、ラビや祭司たちに向かってマムシの子らよと言ったわけです。
Because they are unconverted people.
なぜなら彼らは改心していなかったからだですね。
So this Hannah symbolizes.The true God's people who are travailing to have a true sons of God.
ハンナはですね、神の教会の真の民を代表していて、表していまして、本当の子供をですね、 神様からいただきたいと神様と格闘している人の、象徴であったわけです。
So she was praying.
ハンナは祈っていました。
And she was agonizing to have a son.
本当にもう神様にですね、息子を与えてくださいと、熱心な祈りを捧げていました。
And as she was praying in the church, Eli thought that she was crazy. She was fanatical.
教会で彼女が聖女で祈っていたら、大祭司エリがそれを見てですね、あの女は頭がおかしいと思ったんです。
In the sanctuary, she was agonizing with her own self, and then asking God to have a blessing to her.
もう自分の魂を注ぎ出して彼女は神様に熱心に祈りを捧げていたわけですね。
Oh, many people had come to the sanctuary for prayers.
まあ実際多くの人たちが聖所にやってきて教会にやってきてお祈りをしますね。
And their prayers were just common prayers, like any others.
まあ大抵のお祈りはですね、他の人と何ら変わらない普通のお祈りなんです。
It's like a ritual ceremony.
もうあたかもですね、ある時にはただの儀式的な、形式的な祈りと化しています。
But not real prayers.
本当の祈りじゃ、それは本当の祈りじゃないんですね。
But Hannah was praying to God.
しかし、ハンナはですね、神様に心を捧げ出して祈っていました。
And she was wrestling with the Lord.
神様と格闘していたんです。
And then it was appeared as fanatical.
しかし、そういった様子はですね、エリーにとっては、狂心的に見えたんです。
And think about this, the implication of this experience to our time.
その状況をですね、私たちの経験と当てはめてみてください。
And then Eli thought that she was drunk.
エリはですね、彼女がもう酔っ払っているとのではないかとさえ思ったんです。
And he said that, well, lady, How can dare you to be drunk in the place of God and pray like this fanatically?
そしてその結果ですね、エリはハンナのところに行って、どうしてもこんな神の家であんたは酔っ払ってるんだと彼女を叱ったわけです。
Okay, and then let us read verse 10 and 11 of chapter 1.
サムエル記上一章の10節と11節をご覧ください。
Go ahead.
お読みします。ハンナは心に深く悲しみ、主に祈って激しく泣いた。そして誓いを立てて言った。万軍の主よ、誠に発しための悩みを顧み、私を覚え、発しためを忘れずに、発しために男の子を賜りますなら、私はその子を一生の間主に捧げ、カミソリをその頭に当てません。
Hannah saw the destitution of the Holy Spirit in the church.
ハンナもまた教会にですね、神の霊が、聖霊が欠けているのを、見ていました。
She wanted to have a son to be dedicated to the Lord to become a spiritual leader.
そこで彼女はですね、神様から息子を授かったならば、教会のですね、霊的指導者となる。息子にしたいと願ったわけです。
Is there any Hannahs in Japan?
日本にもハンナのような人物がいますか?
The mother of Israel.
イスラエルの母。
Who are yearning and praying for the condition of the church.
教会の改心をですね、強く願って祈っている人物。
Are you praying for the church?
皆さんも教会のために祈っていますか?
Are you praying for the leaders, who should be filled with the Holy Spirit?
聖霊に満たされるべき指導者たちのために皆さん祈っていますか?
And, one day she realized that she was conceived a child.
後に彼女は自分がですね、子供を身ごもっていることが分かりました。
And she stopped going to the sanctuary.
その時から彼女は聖所に行くのをやめまして。
And she began to pray and raise her child Samuel at home.
祈りのうちにサムエルという授かった息子をですね、彼女は懸命に育てました。
For certain years.
何年か経ちまして、
And then brought her son Samuel to the sanctuary.
それからまだ幼い息子サムエルをですね、聖所に連れてきました。
And dedicated her son in the sanctuary.
そしてこの聖所の働きにですね、自分の息子を捧げたわけです。
And then we We know well of the story of Hannah hearing the voice of God.
ハンナのですね、物語、皆さんもよくご存知だと思うんですけれども。
One night, someone was calling Samuel during the sleep.
そしてサムエルがその後どうなったか。皆さんもよくご存知のように、ある晩彼が寝ていたらですね、神の声を聞いたわけです。
Samuel, Samuel.
サムエルよ、サムエルよという声がしました。
So he rose up and ran to the Eli, the high priest, and have you called me?
そしてサムエルは飛び起きてですね、大祭司エリのところにやってきまして、私を呼びましたか、私はここにいますよと言いました。
And he said, No, I haven't.
いや、私は呼んでないよと言いました。
You're young.
あなたまだ子供でしょう。
Are you already hearing something?
もうなんか変なの、変な声が聞こえるのかって寝ながら。
Are you out of your mind?
ちょっと頭どうかしてないか。
Are you hearing some strange voices?
なんかありもしない声が聞こえてくるのか。
Go back to your room and get to sleep.
まあとにかく戻って寝なさい。
So he went to sleep again.
そこでサムエルは、自分のとこに戻って再び寝たわけです。
There was another voice, another calling, Samuel, Samuel.
そしたら再び声が聞こえてきまして、サムエルよ、サムエルよと呼ぶわけです。
So he arose and went back to Eli. Have you called me, master?
そこで飛び起きて、エリのところへ行ってですね、ご主人様、私を呼びましたか？ここにおりますと言いました。
I certainly didn't.
いや、私は呼んでないとエリが言うわけです。
Are you out of your mind?
頭どうかしてないかと。
Are you hearing something?
なんかおかしな声が聞こえるのか。
There's nobody around us. This dark night.
こんな真夜中に他には誰もいないはずですから。
Who would have called you?
誰がお前を他に呼ぶんだ。
I didn't.
私は呼ばなかったよ。
So maybe you're thinking something else in your own mind.
何かもう頭の中でですね、おかしなことになってないかというわけです。
Go back to your sleep.
まあ戻って寝なさい。
And he went back to sleep.
そこでサムエルは再び床に戻って寝るわけです。
And the third time, God was calling him.
三度目に神様が再び
Samuel, Samuel.
サムエルよ、サムエルよ。
She rose and ran back to the Eli.
彼は再び飛び起きてですね、エリのところへ行って、私を呼びましたかと言いました。
Why did Samuel did that?
どうしてサムエルはそういうことをしたんでしょうか。
Because he had never seen anyone.Hearing the calling voice of God before.
今までですね、神様の声を直接聞いたという人に彼は会ったことがなかったんです。
Not high priest.
大祭司もそういう人はいなかった。
No priests, no teachers,
そうではなかった。他の祭司たちも、教師たちも、ラビたちもですね、神の声を聞いたという人はいなかったんです。
He did not have any standards for the righteousness.
義の標準というのがですね、よく分かっていなかったんです。
He did not have any examples of hearing and understanding of the word of God.
神の声、神の言葉を聞いて理解するという、そういったお手本、模範をですね、彼は見たことがなかったんです。
So he wouldn't understand that.
ですからよく分からなかったんですね。
So he had to run to the Eli.
そこで彼はもうエリのところに行くしかなかったわけです。
Isn't that what is taking place in the church right now?
こういったことがですね、私たちの教会でも今起こっていないでしょうか。
There are some sincere people of God.
神様ですね、忠実な誠実な民が何人かいます。
Pure in heart.
心の清い人たち、きれいな人たち、
Searching for the truth.
心の底から、真心から真理を求めている人たち。
And when they hear something, when they read Bible or spirit prophecy.
そして彼らはですね、聖書証の実を学んでいるとですね、声が聞こえてくるわけです。
And they do not understand.
しかしそれが何なのかよくわからない。
And yet they do not have a teacher of righteousness.
そして義の教師というのがですね、教会に身の回りにいないわけです。
So what do they do?
どうしたらいいんでしょう。
They run to the professors.
まあ他に術がないので、偉い先生のところに行くわけですね。
Well experienced pastors.
まあ経験豊富な牧師たちのところに。
Other teachers and elders.
あるいは教師たち、長老たちのところに。
Sometimes think of you as fanatical.
行くとですね、時にはこの人は狂信的だと思われることがあります。
And when sometimes when we talk about soon coming of Jesus Christ,
時にはですね、イエス様が間もなくおいでになるということを教会で語ったならば、
And they say, "Don't stop the church."
そんなことで教会をですね、騒がしてはいけないと言われます。
You are threatening God's people.
神の民を脅かしていると。
You see, can you see in this story we can see our own picture?
このサムエルの物語から私たち自分自身の経験に当てはめることができますでしょうか?
That's why in chapter 10 of 1 Corinthians, Apostle Paul said that the Bible is written for the last generation.
ですから、
for the council.
コリント人への第一の手紙10章でですね、パウロはこの神の言葉は私たちのために訓戒として与えられている。最後の時代のために書かれていると言ったんです。
The word of God is like a mirror.
神の言葉というのは鏡のようなものであります。
When we read Abraham,
アブラハムのところを読みますと、
we begin to see our own selves.
そこにですね、自分自身を見ることができます。
And situation of this modern church.
それから今現代の教会の状況もそこに映し出されているのがわかります。
When we read the history of Israel in the Bible,
聖書からですね、イスラエルの歴史を読んでいきますと何が見えるでしょうか。
We see our own selves and our churches.
自分自身と、今の教会の姿がですね映し出されているのが見えます。
I tell you, my brothers and sisters in Japan,
日本の兄弟姉妹方皆さんに申し上げたいことがあります。
This Bible is written for you and I the more.
この聖書というのは私たちのために書かれたものなんです。
This Bible is written for our generation.
この特にこの世代のために書かれているものなのです。
More than it was written for that past generations.
過去の世代の人たちのため以上に特別に私たちのための書物なのであります。
Because we are living in the generation that God's words and God's prophecies are all concluded.
なぜなら私たちはこの神様の御言葉が、神の言葉が、神様の予言がですね、結末を迎える時に住んでいるからであります。
We understand the Bible more than Apostle Paul or John the Apostle.
そういう意味で私たちは使徒パウロよりも使徒ヨハネよりもですね、もっと聖書の真理を理解していると言えるのであります。
Not because we are better than they are.
私たちが彼らよりも優れているという意味ではありません。
Or have better IQs.
私たちの知能指数が彼らよりも高いということではありません。
Because we have more accumulated lights.
ただ単に私たちはですね、積み重ねられた光に良くしているからなのであります。
We have more blessings from the Lord.
神様からの祝福がさらに大きいということです。
Even though we are so weak generation.
しかしながらこの私たちの世代というのはですね、もう弱い人たちの集まりでありますね。
So when we read the history of Samuel,
ですからサムエルの歴史を見るときに、
It's like a mirror.
これも鏡のようなものでありまして、
Reflect.My experience and experience of the church.
私の経験が、教会の経験がそこに映し出されているわけです。
So whatever we read in the Bible,
私たち聖書を読むときに、
God is revealing our conditions through that story.
そこからですね、神様が私たちに、自分自身のですね、状態を示してくださいます。
We will begin to really understand the visions of God.Visions of God.
そういう時にですね、本当の神様のですね、姿を垣間見ることができるようになります。
All those visions are written in the Bible.
そこにですね、聖書の至るところに神様のですね、姿が映し出されています。
In a way, the Bible is dead letters. Dead letters, Bible.
まあ、人間が書いた言葉、言葉、文字自体はですね、死んだものでありますが、
White page is the paper. White page is paper.
このページ一つ一つはただの紙ですね。
And the black things are letters.
白い紙に黒い字で書かれています。
Nothing different than any novels or book of history.
他の世俗のですね、小説とかいろんな歴史本と何ら変わるものではありません。
There's no difference.
違いはないわけですね。
Same books.
同じ物質です。
That's why many people could not really hear the voice of God with this inspired word.
そういった見方で言いますと、もう多くの人たちがですね、そこから神の言葉を聞き取ることができなくなります。
When they read and hear the word,
神の言葉を読んで聞くときに、
they go to sleep.
ただもう眠りに落ちてしまうんです。
Because it sounds like lullaby.
その神の言葉がですね、もう子守歌のようにしか聞こえないわけです。
So you got to understand the word of God.
私たちは神の言葉をですね、本当の意味で理解しなくてはいけません。
Like Samuel.
サムエルのように。
You got to start to hear the voice of God.
神の声を聞くようにならなくてはいけないんです。
He's calling your name.
神様がですね、皆さん一人一人の名前を呼んでいるその声を。
Every day, every morning.
毎日毎日。
You got to hear him.
私たちは個人的に神様が自分を呼ぶ声を聞くべきであります。
And bring the word of God out of these pages.
Pardon?
Bring the word of God alive from this page.
そしてこれらのただの紙からですね、私たちは、生きた御言葉をですね、自分の心に取り入れなくてはいけないわけです。
And begin to interpret and speak.
そしてその言葉を噛み砕いて、そして御言葉を語らなくてはいけない、
And the Bible says that is prophesying.
これが予言であると神様はおっしゃっています
。Prophecy is not only predicting the things in the future.
予言というのは単にですね、未来のこと、将来のことを予告するだけではありません。
Prophecy is more about interpretation of the dead word.
そういった死んだ文字をですね、生きたものに解説する、解釈することが予言なんですね、むしろ。
Bring it come alive.
死んだ文字を生きたものにする、それが予言の技であります。
Let it resurrect you from the dead. Resurrect.
Resurrect.
Let this word of God resurrect you yourself from the dead spiritual experience.
Okay. その御言葉によってですね、皆さんこの死んだ状態から蘇らせてもらうという経験に預からなくてはいけないわけです。
Friends, we need to be born again every day.
毎日毎日私たちは蘇る、生まれ変わる経験をしなくてはいけないんです。
We need to be quickened by the power of the word.
神の御言葉の力によってですね、目覚めさせられる経験に預からなくてはいけません。
And then we'll begin to speak.
そういう時に私たちは御言葉を語り始めるわけです。
When the baby is dead, doesn't cry.
Dead
baby doesn't cry.
赤ん坊が死んだらですね、その赤ちゃんは泣くことはありませんね。
But when baby has a life,
赤ん坊は生きていると
when baby is alive,
生きている赤ん坊は
he speaks,
泣きます、語ります
he cries.
物を言うし泣くわけです
I have a grandson.
私にも孫がおりまして
he is 2 years old.
2歳です
so precious.
本当に私にとってですね、可愛いです
When I had my own 2 children,I was young and my, so was my wife.
まあ私若かった頃、まあ子供たちもまだ小さかった、二人子供がいるんですけれども。
And we did not really understand about parenting.
まあその頃まだ本当にですね、子育てということをきちんと理解しておりませんでした。
So we couldn't really understand when, my children were fussing and crying and so forth.
子供がですね、だだこねてガーッと騒ぐときですね、どうしたらいいか本当に分からなかったんです。
Of course we loved them, but we,Did not have that much experience.
経験もあまりなくてですね、子供を愛してはいましたけれども、どのように扱っていいかわからなかったんです。
And yet, and also we were very busy, you know, to make our living.
また同時にですね、生活のためにですね、仕事に忙しかったわけです。
So we couldn't pay too much attention to our children.
そういった理由でですね、子供にあまり構ってやることができなかったんです。
Sometimes we committed our children.For another person, you know, to be taken care of while we are working.
時には仕事をしなくてはいけないので、子供をですね、他の他人に預けることもありました。
We regret a lot.
そういったことをもう今ではですね、かなり後悔しています。
But now we have a grandson.
まあ今現在ですね、孫が与えられまして。
It's an entirely different experience.
孫というのは本当に全く違った経験です。
Now we grew old.
まあ、今もうここまで年を取りまして、さらに経験がありますから、この自分の孫を見ていますと、まあ分かってくるんです。本当の意味で分かってくることがあります。このダダをこねたり泣いたりしている時にですね、どうしてそれをしているのかが分かるわけです。今では。
Our hearts grew bigger.
もっと心が大きくなってるわけですね。
You grandparents, you understand what I'm talking about.
孫がいらっしゃる方は私の言ってる意味がお分かりになるでしょうか。
That's why people say that the grandparents spoil their grandchildren.
まあだからこそですね、おじいちゃんおばあちゃんは孫をですね甘やかしてしまうと言われるかもしれませんが。
But I understand as a grandfather.
まあ私は祖父としておじいちゃんとして分かることがあるんです。
I understand him.
孫のことが分かるんです。
When he cries,
孫が泣くときに、
I understand why he's crying.
なぜ泣いてるか分かります。
When he was fussing,
このぐわっと騒ぐときに、
I understand why he's fussing.
なぜこうやってダダをこねてるか分かるんです。
So I cannot rebuke him.
ですから、バッと叱りつけることができないんですね。
I just cannot become too strict.
あんまり孫にはですね、厳しくすることができません。
Because I understand him.
よく理解できるからです。
In everything what he does.
彼がやることなすことすべて。
So I always try to comfort him.
もうよくわかるので、もういつもですね、慰めてあげるようにします。
Oh, come on, my grandson.
ああ、孫よ、孫よと。
I understand you.
君、お前のことよくわかるよ。
I know why you're crying.
なんで泣いてるかわかるよ。
I understand what you want.
何が欲しいかわかるよ。
And I pick him up.
そこで抱き上げまして。
And I fulfill his wish.
まあ彼の願いを叶えてあげるわけです。
And he immediately becomes happy.
そしたらすぐにですね、まあ、喜んでくれます。
My wife loves her grandchild.
私の妻も、その孫をですね、とても可愛がります。
She just gives everything what she has for him.
その孫が、のためにですね、自分の持っているものを全部あげようとします。
So this little child loves me and his grandmother more than his own parents.
その結果ですね、この孫はですね、お父さんお母さんよりもおじいちゃんおばあちゃんが好きになってしまっているわけです。
Because we have more capacity of understanding.
なぜならもっとですね、私たちは年を重ねた結果ですね、親たちよりももっと、まあ、包容力が出たといいますかですね、からであります。
So when this boy wakes up in the morning,
この孫が朝起きますと、
and he runs toward his grandmother.
まずおばあちゃんのところに走っていきます。
When he's in trouble,
困った時には、
he runs to his grandmother.
おばあちゃんのところに走っていきます。
Because he understands.
彼には分かるわけです。
Nowadays he begins to talk. He's learning to talk.
最近お話も始めました。
In a way, he's speaking in tongues and strange words time to time. He wanted to learn.
時にはですね、もうわけのわからない異言のようなことを話します。
He's mimicking my words.
それから時には私の言うことをですね、そのまま真似します。
He would like to repeat my words.
私の言葉をそのままですね、繰り返します。
He would like to speak.
もうお話がしたくてしょうがないんです。
And Samuel had never heard of the voice of God.
まあ、サムエルはですね、神様の声を聞いたことがありませんでした。
That's why he ran to the leader.
そこで指導者のところに行ったわけですね。
And then he found out something.
そこで分かったことがあります。
It's not them who's calling him.
この自分の指導者、尊敬している指導者が自分を呼んでいるのではないということでした。
He wanted to speak to God.
彼は神様と話をしようと願いました。
But he didn't know how.
どうやっていいか分かりませんでした。
Because there was no example in his generation.
彼の時代にはですね、そのお手本となる人がいなかったからです。
My friends, this is our problem.
今日も私たちは同じ問題を抱えているんですよ。
This is the precise problem of this generation.
この世代が全く同じ問題を抱えております。聖霊がですね、私たちの教会にあまりにも欠けているんです。
You need to wake up.
皆さんも目覚める必要があります。
Begin to have personal experience with the Lord.
神様との個人的な生きた経験を持つ必要があります。
Receive Holy Spirit.
個人的に聖霊を受けなくてはいけません。
Become true examples for others.
そして他の人たちのためのですね、私たちが模範とならなくてはいけないんです。
Friends, Jesus Christ is trying to wake up the church.
今イエス様はですね、教会を目覚めさせようとしておられます。
God's churches has been rejecting his words for so long.
もうあまりにも長きにわたって教会はですね、神様のメッセージを拒んでまいりました。
They put a thick and high wall against it.
神様のところのメッセージに対してですね、大きな大きな壁をですね、築いてきたんです。
By erecting colleges, universities, and institutions.
まあ、世の中のようなですね、大学とか、いろんな学校とかをですね、建てることによって。
By giving degrees, master's degree and doctor's degrees, they've been putting up the walls against the word of God.
いろんな、なんていうか、学位とかですね、称号、 博士号とかですね、自分たちの教会の学校で学生たちに授与することによって神の言葉に対するですね、壁を築いてしまったんです。
Accepting secular educational systems into the church.
世俗の教育システム、制度をですね、教会に取り入れてしまうことによって
Worldly cultures and habits and philosophies into the church.
世俗の文化、哲学、そういったものをですね、教会に取り入れることによって
So many leaders lost the abilityTo distinguish the voice of God.
その結果、多くの指導者たちが神の言葉をですね、識別することができなくなってしまいました。
So、God is looking for his servants.
今現在、神様はサムエルのようなしもべをですね、探しておられるんです。
So, finally, Eli said, well, Samuel, maybe God is calling you.
3度目に、サムエルがやってきましたときにエリが言ったわけですね。ああ、もしかしたらこれもう神様がお前を呼んでるんだろうと。
I haven't heard his voice.
私はそんなの聞いたことがない。
But maybe he's calling you.
でも、神様はお前を呼んでいるんだろう。
I don't have any experience. I cannot tell you.
私は経験がないので、ちゃんと教えることはできないけれども。
So why don't you, you know, respond to God?
自分で神様から声が、再び聞こえてきたら自分で応答しなさい。
When he calls you next time.
次呼ばれたら、
so Samuel went back to his bed.
神様に答えたらいいですと。
And the voice came down from heaven again.
サムエルまたどこに戻った時にですね、再び声が聞こえてきました。天からの声でした。
Samuel.
サムエルよ、サムエルよ。
So immediately Samuel got down from his bed and on his knees on the floor.
サムエルはすぐにですね、床から降りて床にひざまずいて、
And he said, "Yes, Lord, here I am. Speak to me, to your servant."
主よ、しもべはここにおります。どうぞお語りくださいと言いました。
And God himself began to give revelations to his servant Samuel.
そうしたら神様ご自身がですね、しもべのサムエルに、啓示をお与えになったわけです。
Are there any Hannahs in Japan?
日本にハンナさんのような方おられますか？
Who are wrestling with the Lord to have spiritual sons.
神様と格闘してですね、霊的な子供を授かるように祈り求めている人いらっしゃいますでしょうか？
Who are the sons of God?
神の息子たちとは誰でしょうか？
According to the chapter 8 of Romans.
ローマ人への手紙8章によりますと、
Those who follow the Spirit of God are sons of God.
神の霊に従っていく者たちが神の子であると言われています。
You need to walk in the spirit.
私たちは霊のうちに歩かなくてはいけません。
Not walk in the flesh.
肉のうちを歩くべきではありません。
We should not walk according to our own impulses and the voices of our own flesh.
自分自身の肉の声、あるいは衝動にですね、駆られて、私たちは歩むべきではないんです。
We need to listen to the voice of Holy Spirit.
聖霊の声を聞いて、それに聞き従う必要があります。
What is walking?
歩くとは、歩むとはどういうことでしょうか。
Walking is a series of steps. One, two, three, four.
このステップを踏む、その連続ですよね。
Every step of the way, we need to listen to the voice of God.
一歩一歩踏むたびに私たちは神の声を聞く必要があります。
How do you listen to the voice of God?
どのようにして神の声を聞くんでしょうか。
Here it is.
ここにあります。
Written word.
書かれた御言葉があります。
You have many books.
たくさんの本がありますよね。
Read and contemplate and study.
読んでよく考えて学びましょう。
And God will speak to your heart.
その時神様が皆さんの心に語りかけてくださいます。
And when you are grown to the maturity. Grown to the maturity.
そして皆さんがですね、本当に成長して成熟の域に達したときに、
You will be able to have a impressions of Holy Spirit in your heart.
聖霊の印象をですね、直接感じることができるようになります。
Then you will have a gift of discernment of the Spirit.
その時皆さんはですね、識別するという聖霊の賜物を我が物とすることができます。
Which one is true voice of God? You will understand.
どれが本当の神の声かというのをですね、しっかり理解することができるようになるんです。
There are many voices in the world.
もう世の中にはですね、いろんな声があふれています。
Many different voices in the church.
教会にもいろんな声が、異なった声があふれています。
But can you discern the true voice of God?
しかし、神の、本当の神の声を識別し、聞き取ることができるでしょうか?
There's a famine of the word of God right now in the church and in the world.
今現在教会と世にですね、御言葉の飢饉が起こっているんです。
I have noticed something interesting in the experience of Samuel.
サムエルの経験から私あることが分かりました。
And God has called him three times.
神様は三度彼を呼びましたね。
He couldn't understand.
その三度も彼はよく理解できなかったんです。
So he went to the high priest.
そこで大祭司のところに行きましたね。
And then God called him fourth time.
そして4度目に彼神様が呼ばれた時に
Now he understood.
もうその時には分かっていたんです。
He began to receive the word of God from heaven.
天からの啓示を、御言葉はですね、直接彼は受ける用意ができていました。
Let us imply that as a spiritual lesson to our experience.
そのことをですね、私たちの、自分自身の霊的経験に当てはめてみましょう。
We have three angels' messages.
私たちには三天使の使命というものがあります。
What are they?
それは何ですか?
Everlasting gospel.
永遠の福音。
If you reject the everlasting gospel, you fall into the category of Babylon.
もし永遠の福音を拒んでしまうならば、バビロンに、の状態に倒れてしまうことになります。
So second angel's message, Babylon is fallen and fallen.
そして第二天使の使命が、バビロンは倒れたと言っています。
Third angel's message.
そして第三天使の使命は、
Do not Bow down to the image of the beast, nor receive the mark of it.
獣の像を拝んで、獣の刻印を受けないようにしなさいというメッセージです。
And as a conclusion, it is demanding God's people to keep God's commandment with the faith of Jesus Christ.
そして結論としてですね、神の民に神の戒めを守り、イエスの信仰を持つようにと訴えています。
And yet, God's people could not really understand what it means.
しかし、神の民がですね、この三天使の使命の本当の意味を理解できないでいるんです。
It has been proclaimed for last 150 or 60 years.
もう過去150年、160年にわたってこのメッセージはですね、語り継がれてきました。伝えられてきました。
But people do not really get it.
しかし、神の民がですね、本当の意味で理解できていないんです。
So these three angels' messages did not make big dent on the world. Big impact on the world.
ですから教会からですね、このメッセージが強い意味で世に発せられてですね、強いインパクトを世に与えることができないでいるんです。
We are talking about that among ourselves.
まあ三天使の使命は私たちの間でですね、語ることがあるかもしれませんが。
But how many people in the world really understand what we are talking about?
しかし私たちの言っていることを世の中の人たちのどれくらいの人たちが分かっているでしょうか。
How many people understanding what it means within the church?
あるいは教会の中でどれほどの人たちが三天使の使命の真の意味を理解できているでしょうか。
God has been calling his people.
神様はご自分の民をですね、呼んでおられます。
Samuel, Samuel, listen to me.
サムエルよ、サムエルよ、私の声を聞きなさい。
But God's people has been going to the professors, theologians and pastors.
God has.
But God's people.Has been going to the leaders in order to get the information. しかし、
そういった召しがあるときにですね、その意味を知りたいと言って、多くの神の民がですね、教会の偉い人たち、教授とか先生と呼ばれる人たちのところに教えを請いに行ってしまうわけです。
There's a lack of Holy Spirit.
それがですね、聖霊の欠けているという状態を表しているわけです。
Now it's about time to hear the voice of God.
今こそ神の声を直接聞くべき時であります。
Am I talking about real hearing the voice?
本当に声が聞こえるという意味でしょうか?
I'm not talking about audible voice.
そういった声がですね、実際に聞こえるという意味ではありません。
I'm talking about spiritual insights, understandings.
霊的な洞察、理解のことを言っているんです。
Not through the theories of theologians.
神学者たちのですね、いろんな教える理論とかそういったものを通してではありません。
But personal experience.
個人的な経験です。
I've worked as a pastor, ordained minister for many years.
私は牧師として、安息を受けた牧師としてですね、長年働いてまいりました。
I couldn't understand the word of God.
しかし、 にもかかわらず神の言葉がですね、御言葉を本当に理解できていなかったんです。
Oh, I did it theologically.
まあ確かに神学的にですね、理解し教えていました。
I went to school then seminary to study.
神学校へ行って学んでまいりました。
I got degrees.
そこで学位も受けました。
So I thought I knew the word of God.
ですからもう自分は神の言葉が分かっていると思っていたんです。
But I couldn't.
しかし実はそうではありませんでした。
But I thought I knew.
もう自分では分かっていると思っていました。
So I preached.
そして実際に説教もしていました。
Oh, I preached very nice sermons.
もういい説教ですね。いろんないい説教をしました。語りました。
Oh, people told me that, oh, Pastor Kang, your sermons are very good.
いろんな人たちから間接性の説教は素晴らしいですと言われました。
You are the future leader of our church.
あなたこそが私たちの教会の将来の指導者にふさわしいと言われました。
And yet no one repented.
にもかかわらず悔い改める人がいなかったんです。
I could tell.
私には分かっていました。
No one is converted by hearing my sermons.
私の説教を聞いて悔い改め、改心する人が現れなかったんです。
So I began to wrestle in my soul.
そこで、この、
I began to wrestle with my own soul.
自分自身の心とですね、戦いました。
What's wrong with me?
私の何が間違っているんだろう。
Maybe I have to study more.
もっと勉強するべきだろうか。
Maybe I have to learn the better skills of preaching.
もっとこの説教学をですね、深いこの技術を得得するべきだろうか。
And then I realized that my soul is lacking of the Holy Spirit.
そして分かったのが、私の魂のうちに聖霊が欠けていたということでありました。
If Holy Spirit is controlling my soul,
もし聖霊が私の心を支配しておられるならば、
There must be an evidence.
その証拠が見られるに違いないんです。
What evidence is it?
その証拠とは何でしょうか?
Overcoming sins.
罪に勝利するという証拠であります。
What does it mean?
それはどういう意味でしょうか?
It means becoming able to obey God's commandments.
神の戒め、命令に従うことができるようになることであります。
I realized that.
そのことが分かってきたんです。
So I repented.
そして私は悔い改めました。
By the blood of Jesus Christ, my soul began to be cleansed.
イエス・キリストの血の勲しによって私の魂がですね、清められてきました。
I put myself on the altar and surrendered.
自分自身を神の祭壇に捧げて献身しました。
I admitted.Of the fact that I'm a wicked sinner.
自分が本当に邪悪な罪人であるということを私は神の前に認めたんです。
I was asking for the mercy and sympathy of God.
そして神様のですね、憐れみ情けを乞い願いました。
Oh, Jesus, have mercy on my soul.
イエス様どうぞ私を憐れんでください。
After that, I began to understand the Bible.
それからですね、私は聖書が本当の意味で分かるようになってきたんです。
Spirit prophecy books became new books to me.
私にとって証の文の書物がですね、全く新しいものになってきました。
I began to understand the voice of God, the revelation of Jesus Christ.
神の言葉、イエス・キリストの啓示がですね、見えてきたんです。
And I began to speak.
それから私また語り始めまして、
I began to preach toward the people.
人々に全く新しい語りかけをしたんです。
And I began to see the miracles.
そしたらですね、奇跡が起こり始めました。
I began to see the people are shaken and giving their hearts to Jesus.
人々のが揺り動かされてですね、揺さぶられてイエス様の前に悔い改めるのが見えてきました。
They began to weep and cry.And confess their sins and begin to have conversion experiences.
泣いて自分の罪を告白し、イエス様のですね、許しを恋い求める人たちが現れてきたんです。
And I said to myself,
そこで自分は思いました。
What is this?
これは何だろう、どういうことだろう。
I have never seen it before.
今まで見たことのない現象だ。
Why people are repenting?
なぜ人々は悔い改め始めたんだろうか。
I don't have that kind of power.
自分にその力はないはずだから、誰がそれをやってるんだろう。これは神様の御業に違いない、聖霊の業に違いない。ですから自分の手柄にすることはできませんでした。
And I began to be fearful.
そして恐れの念が出てきたんです。
Now when, and then on the fourth time Samuel understood the voice of God.
4度目に神の声が聞こえたときにサムエルは理解をしていました。
In chapter 18 of Revelation, we find the fourth angel.
黙示録18章に第四天使が出てきますね。
The fourth angel coming down from heaven with the glory by which whole earth is enlightened.
第四天使、黙示録18章に出てくる第四天使はですね、神の栄光に満たされて地を照らします。
This fourth message.
第四のメッセージです。
You are the messengers of fourth message.
皆さんこそがですね、この第四のメッセージのを伝える器であります。
Who really understands three angels' messages?
そういう人たちがこの三天使の使命を本当の意味で理解している人たちなんです。
And sanctified by those messages.
これらのメッセージによって清められている人たちであります。
And begin to hear the voice of God.
そして神の声をですね、聞き始めている人たちであります。
And experience the Holy Spirit.
聖霊の経験に預かっている人たちです。
And you must understand and experience the everlasting gospel.
ですから皆さんはこの、永遠の福音をですね、本当の意味で理解しなくてはいけないんです。
That is the understanding of the glory of God.
これこそが神の栄光のを理解するということであります。
Character of Jesus Christ.
すなわちイエス・キリストのご品性を理解するということであります。
And His righteousness.
イエス・キリストの義を。
We are going to be enlightened.
私たちは本当に啓蒙されなくてはいけないんですね。
By which this light.
This.
This light, which is understanding and experience of the righteousness by faith.
この光によって私たちは心が照らされて、信仰による義をですね、本当の意味で理解することができるようになります。
This whole earth is going to be lightened.
その結果、全世界がですね、その栄光の輝きによって照らされるようになるわけです。
When I preach about the righteousness by faith in biblical terms.
私がこの信仰による義をですね、聖書の言葉でもって語るならば、
Many 11th hour workers are coming in from Sunday churches.
その結果ですね、語った時に多くの人たちが、11時労働者がですね、日曜諸教会から出てまいりました。
Pastors and lay people.
その中には牧師もいれば、信徒もいるわけです。
Leaders.
指導者たちもいます。
Who's been searching for the truth.
本当に真理を求めてきた人たちです。
Some people, they put my sermons on YouTube. You know, YouTube.
ある人たちは YouTube でですね、私の、説教をですね、流すこともあります。
I don't know who did it.
誰がやったかはわかりませんが。
Without my knowledge, without our ministry, knowledge, many people put my sermons and lectures on YouTube.
もう私の知らないところでですね、いろんな人たちが YouTube でですね、私の説教を流しているわけです。インターネットで。
So, because they were so blessed.
なぜなら彼らは私のメッセージによって、語るメッセージによって祝福を受けたからなんですね。
And many, many Sunday church people, they find and listen to those messages.
その結果、いろんな方法を通してですね、多くの日曜諸教会の人たちが私のメッセージに触れました。
And begin to call our ministryFrom everywhere.
そしてもう至る所から私たちの、ミニストリーにですね、連絡が入ってくるわけです。
What kind of people are you?
皆さんは一体どういう人たちですか?
What is Life of Life Ministry?
この Life of Life Ministry というのは何ですか?
Who is David Kahn?
David Kahn とは一体どういう人なんですか?
We like it.
もう本当に彼のメッセージ素晴らしいです。
He's preaching the truth.
彼は真理を語っています。
I'm converted by his message.
私は彼のメッセージによって改心しました。
So、tell me more.
もっともっと、メッセージをくださいと。
My friends, this is fourth angel's message.
これが第四天使の使命であります。
Exposing the errors and the evil spirits within those Protestant churches.
こういったプロテスタント諸教会に存在するですね、誤謬、罪をあらわにすること、働きであります。
Calling God's people out.
そして、神様の 民をですね呼び出すんです、そこから。
Friends, we need Samuels.
皆さん、私たちもサムエルが必要なんです。
God gave revelation to Samuel regarding to the judgment of the household of Eli.
God gave
okay, okay. Samuel the revelation.
神様はサムエルにですねある啓示を与えられましたけど、それはエリの家、家族に対関するですねメッセージでありました。
Straight testimony.
これは率直な証だったんです。
It's the message of the John the Baptist.
これこそがこのこれもバプテスマのヨハネのメッセージでした。
We don't have much time.
私たちにはもう残された時はあまりありません。
We've got to do something, my friends.
何かしなくてはいけないんです。
Jesus is coming soon.
イエス様が間もなくおいでになるからです。
Let us pray.
お祈りしましょう。
Heavenly Father.
天のお父様。
We thank you so very much for the message we have shared this morning.
今朝のメッセージを心から感謝いたします。
We can see such a darkness in the church.
教会は本当に、深い闇に覆われています。
The true understanding of the revelation of God is so rare.
神の啓示が、真の意味で理解されていることが本当に稀にしかありません。
Oh, Father, teach us.
どうぞ私たちに教えてください。
And cleanse our soul.
私たちの魂を清めてください。
And help us to become a cleanse vessels of the Spirit to be filled.
聖霊がに満たされる、純潔な器となることができますように助けてください。
Wherever they are who listens to this message, bless them of their soul.
そしてこれらのメッセージを聞く方々が誰であっても、それらの魂をどうぞあなたが祝福してください。
Raise up the people who may preach the fourth angel's message.
第四天使のメッセージを述べ伝える、魂をどうぞあなたが起こしてください。
In Jesus' name we pray.
イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
Amen.
Amen.